間がまだ全然あるんで、
あとあの俺一つ気になったのが、はいはいはい、長田から見て今年の甲子園はどうだったのかなとか、うん、
あ
俺野球全く興味ない人間だからさ、うんうん、全くあれなんだけど、はい、バイト先とかでやっぱそういう話になるよ、
はいはい、
いや今年のあれは良かったよねとか話聞いてて、うん、これ今度長田になったら話聞こうかなとか思ってて、
あ、そうすか、そうね、まあ高校野球あの今年というか、うん、近年思うのが、うん、あのピッチャーがこうレベルが下がってて、はい、バッターがレベルが高いみたいなのがこの今年は結構あったって言われて、投低打高っていうのかな、
投低打高どういう詞なの、
あの投手と投げるが低くて
打つが高い、
あのホームランの記録、うん、その年の甲子園の大会通じて、うん、通算その甲子園の大会を通じて、うん、打たれたホームラン、
はいはい、
本塁打が歴代トップになったっていう今年が、
あでもあれさ、俺はまあそんな分かんないからさ、はい、あれなんだけどさ、はい、やっぱ打ってさ、はい、めっちゃ点入る方がさ盛り上がるんじゃないの、
う
ん、
そう、あの見てる側からするとね、そっちの方が全然盛り上がるし、
うん、
まあ1点2点で勝負決まる時もあるから、うん、まあそれも面白みでもあるんだけど、
まあ言うてみたらプロレスで言うとさ、うん、大技バンバン出す試合みたいなさ、そうそうそうそう、アメリカンプロレスみたいなやつの方がさ、うん、やっぱ一般受けはいいんじゃないの、
まあただ、あの見方的に言うと、うん、ちょっと大味っていう、
あ、はいはいはい、
その細かいテクニックがないっていう部分で言うと、う
ん、ザクセーバー不足な、
そう、ザクセーバー不足そうね、今年のあのーうん、何 G1 をね、
そうね、
大いに盛り上げてくれたね、
ザクセーバー不足、ああいう小技大好きだからな、
そう、
細かいの大好きだから、
プレーというか一個一個のプレーがすごい精密なチームとかは、うん、もう1点を取りに行くのがすごい忠実というか、なんていうの、相手の隙をちょこちょこついて1点をもぎ取りに行くみたいな、
うん、
っていうチームもあるし、だから今年はそういうチームがあんまりなかったっていう風に、
ああそうなんだ、
っていうか、なんだっけな、今年この甲子園で大ブレイクしたのが、はいはい、広陵高校っていう広島の高校なんだけど、
は
い、のキャッチャーの、
うん、
中村っていう捕手がいるのね、キャッチャーって基本って、
うん、
キャッチャーってどっちかというとバッティング、さっき言ったホームランとか打つっていうのよりはどっちかというとこう守りの方が重視されるから、う
んはいはい、
バッターとしてこう評価されるっていうのは正直あんまないんだよね。
そうなんだ。
そう、ちなみに言うと巨人に今いる小林っていう捕手は、うん、打率がレギュラーで出てる、
はい、
今現在出てる、はいはい、プロ野球選手の中で一番最下位なんですよ、はい、打率が。
あ、そうなんだ。
1割9分8厘つって、普通は2割とか3割いけばいいって言われてんだけど、
1
割9分8厘って相当低いのよ。
あ、そうなんだ。
だからそれぐらいキャッチャーってその守備の方でこう重労働っていうか、
あ、はいはい、
キャッチャーミートつけて、キャッチャー防具つけて、リード考えてとか何に考えてとかで、もう頭むちゃくちゃ使うから、
なんかチームの頭脳みたいなイメージあるよね。
そうそうそう、すごい、それぐらい完全にこう、なんていうの、守備の人っていうのがあるんだけど、その今言った広陵高校の中村哲人選手が、PL にいた清原選手、西武とか巨人でも活躍したんだけど、あの人が、一人個人の、その、1大会甲子園の通算記録が、通算記録5本だったかな、6本、5本だったかな、を、今年その中村って選手が塗り替えて6本打ったっていうので、
あ、すごいね。
だからバッターとしてもすごいし、
うん、
で、まあ、キャッチャーだからもともと肩もいいから、
はいはいはい、
その、
あ、なるほどね、
肩も強いし、うん、でなおかつキャッチャーなんで走れるっていう、そのよく走攻守揃った選手っていうのが、はいはいはい、キャッチャーにいるっていうのが、でも今年の、ドラフトっていうか、うん、プロに入る選手の目玉の選手になるかなっていう、
あ、まあ、なんか毎年いるよね、
そうそうそうそう、
話題になる
選手。そうで今年はもともとは清宮っていう選手が早稲田実業の選手なんだけど、
ほう
がもともと1年生からもう怪物って言われてきたんだけど、2年3年で今年も甲子園出れなかったんだけど、
うん、
その選手がもともとはこの代の1回は一番のスターだったんだけど、ちょっと中村って選手が出てきたので、どっちがこう先に取られるかなというか、どっちの方が多くその指名が多いかなみたいなので、うん、結構 盛り上がっていますね今は、
うん、あれでしょバッターホーム入ってさ、うん、ヤオって叫びでしょ
それは中村慎介
だからね。あ違うか、あの膝でホームラン打っちゃうとか
じゃないの。ホームラン打たない打たない、割れるね、
割れちゃうか、
ボロボロになるね、うん、
いやなんか右膝弱、なんかね、うん、負傷してるから左でいっちゃうみたいなさ、うん、そういうのじゃないの。
それもうマニアックすぎて
わけわかんない。
あの中村の村ちげえし。
あそれな。
あの村の方だから。村人の
普通の
村の方だから。
シンプル中村
で。シンプル中村の方なんで。そうそうそう。
間違えちゃ
ったな。そうそう。その中村って選手ね。だから多分今後ね出てくると思うから。
その人は何？うん。今後プロ野球に行ったりするのかな？
多分行くと思う。
あそうなんだ。あれは何？うん？そこで活躍したらさ、はい、ドラフトっていうのにかけられて、うん、こう何プロ入りするの？そう。自分からプロに。なんかさせてくださいって言いに行くの。
基本はプロに志願というか、うん、プロになりますっていうのを、
はいはいはいはい、
その届け出すみたいなのをすれば、まあプロになる。
ほうほう。
なんつうのプロのスカウト陣
が。なんかプロテストみたいなないの？
もあるよ。
あるんだ。
てかプロテストにかかる人っていうのはそのスカウトされない人っていう感じかな。
うんうん、なるほどね。じゃあ、うん、ああいうさなんかさよくテレビで見るドラフトとかは、うんうん、もう何そうトップスターで
そういう
試験受けなくていいよみたいなエリート。
だからあの簡単に言うとオーディション組とスカウト組みたいな感じ。
ああ、
うん、
はい、はい、
オーディションで勝ち抜いた選手のやつの、うんうん、あのなんかアイドルとかさ、はいはいはい、モデルさんとかあるじゃん。うんうん、そのなんだ歌手になるためにこう、うん、オーディションとか、
ね、
そう、うん、俳優さんとか。でもあると思うけど、うん、でそのオーディション受けて、うん、こうなんだろう主演勝ち取った人もいれば、はいはいはい、もうスカウトで一発でモデルとか女優にドンってなる人、はいはいはい、だからその今言った中村選手とか、うん、その清宮選手っていうのはどっちかっていうとそっちの人、うん、そのスカウトで、
ね、
もうそれこそ中学とか下手したら小学校ぐらいからもうスカウトが、う
ん、マジか、
そうそうそう、
すごいの、
もうそれぐらいからもう目つけられてるっていうか、うん、なんだったら県でその人たち知らない人いないみたいな、野球やってるやつらはもうそいつら知っててみたいな、はいはいはい、がまあなんか全国区なってるっていうような感じかな。だからプロテストから上がる選手って、まあ、いないことはないんだけど、まあ今はどっちかというとそれはあんまないのかな、まあ、いないことはないよプロテストで上がる選手っていうのは、はいはい、まあ、育成枠とかもあるからね。
あ
そう育成枠から
難しいな野球の、
そう、
まあ、俺が知らなすぎるだけなのかもしれないけどさ、
まあ、あの野球一番一応日本では一番、まあ、言っちゃえば国技みたいな状態だから、
ね、そうだね、そう
人気はあるからね、うん、そうだから
スポーツ俺プロレスしか分かんないからさ格闘技系しか分かんないからね。
お前一応バスケ部だよね。
あまあね
バスケ部だろあんた一応
俺バスケ知らねえしNBA 見たことねえし
見てーとりあえず
海外のさそういうバスケット選手よりも全然プロレスラーとか出てくるわ
まあそりゃそうだよね量が違うよね。
まあね、
そんな感じかな、うん、うん、まあだから今年はそうね、うん、まあ今年我々千葉県民なんですけどね、はい、木更津総合高校があ
なんか毎年上がるよね。
そう、まあ、去年も上がった
んですけど、うん、あそこは強いんやろ。
もう近年はそこかな多分、あとあと専修大松戸かな、
はあはあ、松戸
とかかな、うん、まあ何校かあるけど、うん、そこら辺かな。木曽選抜、うん、そうね、習志野、うん、ぐらいかな。まああるよ全然、あの出そうと思えば、あの東海大防洋とか全然出そうと思えば出すんだけど、まあ4校5校はそこら辺が絞られてくるかなって感じか ね、 ね、うん、でまあそのね千葉はどうしてもね、うん、強豪校が多い分、
はいはい、
いい選手が散らばっちゃうんだよね。
あそうなんだ。
そう、今年、福島にある聖光学園って言ったの、はいはい、高校があるのね、はいはい、そこが十何年連続で、12年かな、あんま詳しく分かんないけど、うん、12、3年連続で甲子園出場してんだよ。
じゃあもう福島といえばそこみたいな。
そこって言っても過言じゃないね。でも聖光学園に行けば甲子園はもう行けるって言ってもおかしくない、ね、
じゃあもう甲子園行きたい強いやつがそこ集まるわけだ。
だから福島のいい選手はもうそこに集まるよね、う
ん、なるほどね。
千葉はどっちかというとそれがなんていうのか点々バラバラになっちゃってるから、はあはあ、こう力が分散されてるんだよね。だから、
ね、
その千葉県抜とか東京県抜とか、あ選抜か東京選抜とかになったら分かんないと思う、うん、相当強いかもしれないけど。
そうなんだ。
ただいい選手、それこそエース級のピッチャーとかいいバッターとかがこうさっき言った選抜だったり基礎だったり、うん、さっき言った防洋だったりとか、
うん、
結構バラバラにいるから一個一個の力っていうのがちょっと微妙なのかなって。そのせいで甲子園行ったらこうあんまり優勝っていうのは聞かないんで、
はいはいはい、
その なんだろう、埼玉、今年は埼玉の、花咲徳栄ってそう、
そこが埼玉優勝なんだよね。
そう、埼玉がね優勝したんで、だから
知らなかったわ。
ああ、もう埼玉に抜かれたなって、そこの部分は。
ああ、千葉と埼玉がライバルだからな。
そう、ライバルだからね。でもね、そのチーム、そこの今年優勝した花咲徳栄のチームも、
うん、
打撃力がすごいんだよね。
さっき言ったように、
そう、あの準々決勝とかってなると、もうそれまで 2試合3試合ぐらいやってて、それまでのなんて戦ってきてるから、準々決勝になったらもう結構強いチームと当たるんだけど、
まあそうだよな。
花咲徳栄はね、もう十何得点勝って取って勝ってるようなチームだったから、打撃力がすごいチームだったから、まあ最後どことだったかな、広陵、さっき言ったあの中村選手が、あの最後決勝でそこの花咲
とかの戦った、はいはい、決勝にその人はいたんだな。
そうだけど、その広陵高校に14対4で勝ってっからね、花咲とかは今年
すごい、ね、
で決勝で優勝したから、まあ、
じゃあダントツ優勝じゃないの。
ダントツ優勝はっきり
言
って、
やばいね。
だから G1 で言えば、
うん、
あのなんで全勝優勝みたいな状態でも勝てない、
ね、マジで。そ
う、全勝優勝で最後の あの G1 決勝でもう十何分でボコボコにして勝っちゃったみたいな。
マジか。
って言っても過言じゃないかもね。
岡田よりやべえじゃん。
すごいよ。
え、マジで。
岡田よりすごいよ。
だからマジですげえな。
それだから、あのね、一回あの甲子園の中継とか見たら分かんだけど、あいつらの足もうぶってえの、うん、丸太みたいな状態なの。
はいはい、
だウェイトトレーニングとかで結構こう下半身強化とか、スイングの強化、そう、振る力っていうのが強くなってる子が多いから、
なるほ
どね、うわすごいなっていうやつらいっぱいいるよ、見ててると、うん、俺らの代もいたけど、
うん、
あそこまでじゃなかった、はっきり言って。
あ、そうなんだ。そう、結構変わってきてるんだ ね、 じゃあね。
そう、下の下位打線とかでもこう、うん、いくらでもバカバカ打ってるような選手も多いし、
あ、
そう、なんか前なんだったかな、なんかクローズアップ現代って、あの NHK でやってる、
はいはいはい、あ
のうん、結構お堅い番組で、
はいはい、
その高校野球のこと調べてる回があったんで、あの動画サイトで見たんだけど、
はい、
それ見た時になんかあのバッター の、 あのホームラン数の割合みたいなの見たら、
はいはい、
もうなんか10年前とはもう歴然の差が出てるみたいなので、へーと思ってグラフで見てたんだけど、あ、そんなに違うんだと思って、そんな感じだったよ。だから甲子園もまたそういった意味でこうド派手な感じが出始めたから、うん、なんていうの、 あの、あんまり野球詳しくない人でも見てて面白い
から、ね、あの最近ほんとね、なんか全然知らない人もさ、うん、あそこの試合見たみたいな話しててさ、
う
ん、いや、ね、野球の見んのみたいな、
うん、
いや甲子園は見るみたいな、
あー、なるほどね、うん、
言うからね、やっぱね、
うん、やっぱね、高校野球の良さってこう、あのトーナメントなんだよね、
うん、
その1回負けたら終わりっていうので、
うん、
で最後の夏の大会が言っちゃえばそこが、まあ、現役最後、高校現役最後の大会ってなってるから、
うん、
そのなんつだろう、俺はいつもなんか刹那感っていうか、刹那って言葉的になるんだけど、ここで終わる、これでもう、うん、もう長くないものとして、
儚さがあるよ
な、儚さがね、うん、切なさみたいなのがなんか見ててやっぱりこう感動するっていうか、うん、やっぱねグッとくるものがあるんだよ ね、
ね、
そう、もう打たれた後のピッチャーとかがもう 膝から崩れ落ちるみたいな、もう苦しいもん見てて、でもやっぱその分ね、その先の、なんていうの、なんだろう、こうやっぱプロとか大学野球とかで活躍するのかなとかいろいろ思うと、こうなんかもう、あーって、なんかもういろんな感情がこう巡るっていうのが、やっぱこの高校野球の面白さなのかな、
良さだよな、
良さだなって、うん、だから夏の高校野球、まあ俺もやってたから思うんだけど、やっぱ本当それこそ毎日練習して、うん、まあ、どこの部活でもそうだと思うんだけど、
うん、
毎日練習して毎日こう夜になって帰って、
はい、
で朝練やってみたいなのをやったものが大会のこの一瞬で終わるっていうのが、
そうだよな、
やっぱりね、うん、そりゃ悔しいよなとか、うん、そりゃ泣くわなっていうのを思うと、うん、やっぱやってたらやっぱ思っちゃうなっていう、
そうだよな、
うん、そう、だからそういうの見るとやっぱ高校野球はちょっとプロ野球とはちょっとまた違うものの見方ができるなとか、うん、思う部分かなって、はい、って感じだな、うん、
まあ今回はね、野球についてちょっと熱くね、はい、語ってもらったんだけど、
語らせてもらったんで、
まあたまにはこういうのもいいよ
ね。そうだね、うん、いつもプロレスの話ばっか
なんで。そうね。まあせっかくね、長さんがね、
そうだね、
野球好きなんでね、はい、って感じで、まあ、俺が好きなのは本当プロレスしかないからさ本当に語れんのなんてプロレスしかないから俺は。いやいや
ファッション語れるだろうよ。
いやもうあれは語れるもんではないしね。あ、なんかね、そう、うん、いやなんか語ってもなんかさ、うん、なんか生きてんなって思われて終わりだからな本当に。
いやまあね、
うん、はい、まあ自己満だからさ、
まあ正直趣味なんか全部自己満よ。
いやまあそうだよね、
ほんとほんと。
俺もさ、うん、マスク買ってさ、うん、もうこんなゴミじゃんみたいな、うん、もう言われんだよね。
うん、
買ってきてもさ、ね、もうすぐ買ってすぐ俺はねこれ自慢したわけよ、うん、もう彼女に、うん、めっちゃかっこいいっしょっつって、うん、何ゴミ増やしてんのみたいな絶対いらないからみたいな、で他なんか売ってなかったのっつって、うん、俺あとフィギュアも買ったの、うん、ペンタゴンダークっていう選手なんだけど、うん、それの人形買って、うん、もうこいつめっちゃ好きなんだけど、うん、全然日本では知られてなくて、うん、知らないやつの人形買ってどうすんのやっと T シャツもあったんだけどっつって、うん、じゃあ T シャツ買えよみたいな普段着れるじゃんみたいな、
やっぱ知らない人からするとね、そうそうそう、それの良さって分かんない部分あるしね。
でも実際 T シャツめっちゃかっこよかった、
うん、あ、そうなんだ。
マスク買っちゃって、うん、お金なくてなかったから買えなかったんだけど。
なるほどね。
買えばよかったなT シャツかっこよかったな
結果後悔するっていうところだ。
いや、あれは何しても後悔する。
まあね、
うん、買い占めない限り後悔する
そうだはい、じゃあそんなところで終わりにしてもいいですかね。
そうですね、
はい、
はい、
ということで初の試みフリートークで、
そうね、
はい、お届けしましたんで、この辺で終わりにします。ということでエンディングでございます。
はい、
はい、でまあ今回はね、初の試みでちょっとね、あのプロレスの話はちょっと軽く
して、まあね、少しだけだけどね、
そう、少しだけにして、うん、まあ近況報告プラスフリートーク、うん、まあ野球の話をラスト、
そうね、
後半もうペラペラ喋らせてもらったけど、うん、面白いね、いいね、こういうの
いい、ね、
たまには、
うん、なんか何回かに1回はこういう ね、
いいね、
フリートーク会だけあってもいいかもね、
うんうんうん、やっぱまあ、プロレスの、ね、シーズンっていうかね、うん、やっぱ8月とか10月とか、まあ、1月とか、ね、うん、ね、にならないとこの、まあ、結果とかね分かんないし、
ね、そうだね、
うん、なんつのこう動向がないと我々も何も、
まあね、
こう動けない部分はあるんで、うん、まあ、こういう回もたまにはやろうかなというふうに思いますね、
うんうん、
まあ、一応我々も一応プロレスだけじゃないんでね、趣味は、
まあね、
まあ、喋れる部分は何個か用意しとこうかなというふうな感じで、う
ん、まあこれからもね、うん、なんかこっちが良さげだったら、うん、まあ回数増えていくかなと、う
ん、だんだんこっちが増えていくとかね、
かもあるかもねまあ俺らがね普段ね、うん、居酒屋とかね、うん、こう一緒にファミレスとかでね喋、うん、ってる感じが、まあこうラジオに、ね、
そうだね、伝わればね、まあほんとこんな感じだもんね、いつもほんと、うん、
いやほんとだらだら喋り始めたら長いもんね、
長い、
こうやってなんかこう考えながら喋ってるからさ、うん、まとまってるけどさ、うん、もう普段だったらもう適当に あれがさとか話飛び飛びでさ、
そうそうそうそう、
さっきの話なんだけどもう永遠だからね、
脈絡なんか何もないもん、
何もないもんね、
ただ喋ってるだけって状態があるんでね、まあそうね、まあ、まあ夏も終わりましたけども、はい、まだ我々は休みがねあるんで夏季休暇ではあるんですけど、まあね、なんか9月中にやることとかありますか、
予定ですか、
予定とか、
予定はですね、
はい、
試験とか、
あ、
まだ俺これから就活始まるんで、ま
あ、準備っすね、そっかそっかそっか、あー、もうそっか、
まあ、ぼちぼち始まる感じっす、
うん、こっからか、
そうなんだよね、
あ、
いやだな本当に
でもここ乗り越えるしかないから ね、まあ、俺は10月頃に内定式があるんで、
う
ん、
まあそうだね、
そうで、
ね、
その内定式の後になんか課題を提出するらしいんですよ、会社に。
ほうほうほうほう。
で、まあ、それをなんか、作ってきてくださいみたいなのが、はいはい、昨日メールできたんで、
あ、
まあ、9月中はそれを作って、
はい、
でまあ、一応ね、なんか自分のボキャブラリーを、ね、見られそうな課題なんで、ちょっとまた
ぜひ発揮してね。
そうだね、うん、まあそうだね。あ、そうで、なんか、まあ、別に長く話すつもりないんですけど、これはちょっと語りたい部分が一個あって、
はい、
語りたいというかちょっと自慢したい部分があって、
はい、
南キャンの山ちゃんいるじゃん、
はいはいはい、
が、うん、深夜ラジオやってるのね、
うん、
TBS ラジオで、
はいはいはい、
そこでこの間スペシャルウィークっつって、
はい、
聴衆会なんだけど、
うん、
結構なんかいろんな企画とかやるのがあるね、そのスペシャルウィークっていう時期なんだけど、
はい、
その回でなんか大喜利甲子園っていうのあったの、その山ちゃんの、
はいはいはいはい、
番組で、
うん、
結構恒例な番組なんだけど、うん、そこで俺読まれたメール、
うわ嬉しい
ね、やばいわ、ほんと
嬉しいな、
うん、いやもうね、おーってなってさ、その生で聞いて、その生でお題が出されて、それに対して
答えると、
答えるみたいな感じだったんだけど、
え、ちなみにどんなお題でどういう感じの答えだろう、うん、
まあ特定されちゃうから
あれ
なんだけど、なんかこんな、なんか夏休みの宿題嫌だっていうので、
はいはいはい、
こう俺はまあいろいろ送ってたんだけど、読まれたのが、うん、僕を振ってきた女の子にどこがダメだったのかを聞いて、その傾向を調べていくっていう、
はい、うーわ嫌だなその宿題、本当に心がひたすら傷つくわ、
心が、そうもう山ちゃん、それを読んだ時に山ちゃんとかスタッフさんが裏でクスクス笑ってんのが聞こえんの、もうラジオ越しから、
いや
嬉しすぎて、
うわいいなそれな、
いや何この空間と思いながら、いやもうね励みになりましたと思って、
いやいいね、そう、まあ、嬉しいな、やっぱファンとしてはね、
そうラジオ好きなんで、ね、もうわーやっと読まれたと思って、そうそうそう、
プロレスの乱闘中にテレビに映ったくらい嬉しいな、
あもう嬉しいねそんな感じだね下手したら多分ね、映るのよりも割合としては低い方がだから、
あそうだ、ね、
読まれるってもう本当タイミング的にも
あれかな、シュープロに乗るくらいかな、
あもうそんぐらいかもね、多分
俺乗ったことあるけ
ど、あマジか
あれはね、
うん、
大日本か DDT だったんだけど、
うん、
近くで見てた時に、
うん、
乱闘でこうなんか、うん、うわーってなってところが撮られてるって恥ずかしいみたい
な、だからああいうね、なんかこうたまに映るとね、
まあ、
たまに映ったりとかね、読まれたりとか、
ね、読んでて俺みたいな、
あれ嬉しいよね、うん、
いやラジオは嬉しいな、
いや本当嬉しかった、
しかも結構ね好きなね芸人さんだしね、
結構そう、なんつうの、その TBS ラジオ の, その深夜の枠の番組って、
うん、
結構人気なんだよ、バナナマンさんとか
ウギハギ
とか、
はいはいはい、
そうとかが出て、でその中の一個 の, その山ちゃんの番組なんだけど、うん、
あじゃあ結構人気なんだ、
結構もうその枠の番組全部が結構人気だから、
じゃあもう読まれるのなんて結構倍率高いんじゃない、
いやもう多分本当にタイミングが良かっただけだと思う、完全に、
そうなんだ、
本当前なんだったかな、そのさっき言ったバナナマンのラジオの方だと、うん、なんか結構こうラジなんかメールをバンバン送りまく回だったの、そのスペシャルウィークの回が、
うん、
10万通つってたから、
深
夜で1時3時で、
いやもう寝ろよみんな寝ろな
1時3時で3時5時まで聞いて違う番組聞いて、そっから昼間寝てる人たちだから
なるほどね
ダメ人間が集まってるから、そうそうそう、
すげえな、
だからまあね、そんな中でね、こう偶然的にも読まれたのがね本当に嬉しかったから、
いや嬉しいな、その自分のラジオネームがさ呼ばれた時もうめっちゃ嬉しいだろうな、
そうそうそう、ふってなったからさ、そうな、まあね、そんな夏でした私からしたら、でまあ僕もさっき言った、
いい思
い出だね、それ、いや本当にいい思い出だった、うん、でもさっき言った僕も9月は青森行ってくるんで、はいはい、まあその話もちょこっとできればなという感じなんで、はいはい、まあまた、次回話したいと思います、また今度ね、
津軽リンゴを片手にラジオしちゃうんでしょ、
しちゃうかなシャキシャキ食ってる音が俺別にそこまで、
うん、
リンゴに対する執着ねえけどな、
あ、はい、あそうだよね
ということで、次回、シャープ7ですかね、
はい、
となります、次回
は、
はい、何を話しましょうか、
そうですね、
はい、
次回は、まあ、日本のプロレスはそんなにビッグマッチなかったんですけど、
はい、
まあ、海外で、
はい、
WWE で、はい、サマーストラムっていう夏のビッグマッチがあって、
お
それの前日かなに NXT っていう 下のね、そうそうそう、うん、あそこでも大きい大会があって、
はい、
まあそういう話中心にして、
はい、
あとあのメキシコの、
うん、
あのトリプル A、 トリプレアって呼ぶんですけど、うん、トリプレアって団体の年に一度のビッグマッチ、
はい、
トリプレアマニアっていうのがあって、はいはい、まあそれも一応チェックしたんで、
はい、
まあメインを軽く喋るくらいかな、
そこら辺のお話をできればという感じですね、う
ん、まあ、あと DDT の両国も一応見たんで、
はいはい、
まあそれも、ね、まあ軽くしか見てないんだけどね、
あそうなんだ、
まあ雰囲気伝えられればいいかなと思ってます、
うん、そうだね、はい、
まあ最悪番外編かな、
あそうだね、
うん、
まあまあまあ、
うん、
それはまあ
入んなかったらな感じ、
そっか、オッケーオッケ
ー、あれもあれもあんだよ、そう、
なんだ
よ、メイウェザー対コナー・マクレーガーの話もあんだよ、
あじゃあ
ボクシングのね
含めて、
まあそうだね、そっち番外編だな、まあ、
そっち番外編でいくかはい、そんな感じでいくんで、はい、まあ次回もどうぞお聞きください、はい、ということでこの辺で以上とさせていただきます。